経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード2492インフォマート代表取締役社長中島健さんにお越しいただいています。中島さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速ではありますが、インフォマートの事業内容のご紹介をお願いいたします。
インフォマートはですね、 B2B プラットフォームというサービスを普及させている会社なんですね。で、その B2B プラットフォームって何かというとですね、 B2B ビジネストゥービジネス、つまり企業間のいろんなやり取りをデジタル化する、
はい、
例えば請求とか、あとは発注だとか、こういったやり取り、商売で必ず起きるそういうやり取りを普通はですね、紙とかファックスでやってるんですよ、
はい、
そういうものを全部デジタルの世界に変えると、そのインフラを作って普及させてる会社です。
はい、はい、ありがとうございます。また詳しい事業内容についてはじっくりとこの後伺っていきたいと思います。まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では中島さん、生年月日を教えてください。
昭和41年3月31日生まれ、58歳です。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
出身は東京都です。
はい、子供の頃を振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
僕ですか。
はい、
振り返ればですね、とにかくまあわんぱくで、まあいたずら好きでした、は
い、い
あと目立ちたがり屋でしたね。
はい、はい、非常に何と言いますか、スポーツマンという印象があるんですけれども、はい、何かなさっていらっしゃったんですか。
はい、一番長くやったスポーツはラグビーなんですね。高校、はい、大学とずっとラグビーをやっていました。まあその前はサッカーやったり、 あとは水泳ですね、はい、水泳、競泳なんかも本格的に結構やってましたね。
本格的にと言いますと、こう大会とかに出るような。
そうですね、はい、はい、小学校から中3まで、で特に本格的には中学生の3年間だったんですが、そうですね、大会はいろんな大会出ました。ジュニアオリンピックとか、はい、まあ、そういうのあるんですよ、全国大会みたいなのに出たり、
はい、
まあ、いずれにしても相当気合入って。
そうですよね、はい、出場するのも大変なというようなところですよ、ね、
そうですね、まあまあ大変ですね。基準がありまして、はい、それ超えないと出れない、はい、っていうものなんですよ。
幼少期、また中島さんも南アフリカでお過ごしになった期間があるということですが、
は
い、
これはですね、父が実は商社マンで、はい、転勤で海外駐在するのにくっついていったんですね、うん、で私長男で、次男が2つ下と一緒にですね、6歳から11歳までの5年間、
はい、
南アフリカっていう国だったんですけど、はい、南アフリカのヨハネスブルグというところに5年間住んでました。
もう丸々小学校の期間中ということですよね。
そうですね、はい、ほとんどそうですね、5年ぐらいまで、
はい、で、はい、また南アフリカという地域ですけれども、印象としてはいかがでしたか。
南アフリカ、はい、はい、いやもう最高でした。
あ、そうですか、
はい、何がどう最高かというとですね、気候だとか、あとインフラ、まあ要はですね、南アフリカってアフリカと聞くとライオンとかゾウが出てくるんじゃないかと、
はい、
違うんですよ。南アフリカってすごくお金持ちの国なんですね、
はい、
ダイヤとか金とかが取れますから、だからしっかりとインフラ整ってる都市なんですよ、でもってだから住みいい場所ですと、はいはい、さらに住みいい理由は気候がもう最高、オーストラリアよりももっといいと、そんな感じの国でしたね、
はい、あ、ではもう最高の 住環境ではあったということ だったんですか。
はい、
あ、そうでしたか。そして、ここは早稲田実業にご入学されたということなんですけれども、はい、そこからラグビーにまた熱中されるんですよね。
はい、そうなんです。
ごきっかけは何だったのでしょうか。
きっかけですか。これはですね、本当にたまたまだったんですが、私ラグビーやるつもり全くなくて、水泳で下手したらオリンピック出るぞぐらいに思ってた少年でした。はい、で、ずっと水泳やってて、高校に入っても実は一回水泳部に入ったんですね。
あ、そうでしたか。
そうなんですよ。はい、双日の水泳部に入ったんです。ただですね、ちょっと、せっかくスイミングクラブを辞めてまで入った水泳部なのに、ちょっと僕からすれば少しぬるかったのが理由。
はい、
あともう一つあったのが中学から、中学でラグビー部だった、早実中のラグビー部から勧誘を受けてた。この二つの理由で、よし、一応ラグビーやろうと思ってラグビー始めたのがきっかけなので、はい、本当にたまたまですね。
でもその後大学までもずっとやりになられるん
ですね。そうですね。ラグビーは僕の人生に対する影響はどうだろう。6割、7割はラグビーが僕の人生で影響してますから、そんなすごいものに出会えたのは本当たまたまというきっかけでした。
では、社会人のスタートについてお聞かせください。はい、
スタートですか。まず、22で大学を卒業してですね、最初私は実は銀行に入りました。都市銀行、三和銀行という名前で、今ご存知の方いらっしゃらないかもしれませんが、UFJ になって、三菱 UFJ になってという三和銀行に一番最初は入りました。
はい。何年ほどお勤めだったのでしょうか。
銀行ですか。
はい。
22年ですね。
43
歳まで、銀行におりました。
はい。入社してすぐの配属というのはどちらだったのでしょうか。
銀行ですね。
はい。
はい、入社してですね、最初システム部という、体育会なのに、営業をやるんじゃないかと思ってはいたんですけど、はい、システム部に実は配属になって、そこで3年ぐらいやりましたね。
それは何かこうきっかけがあったんでしょうか。時代の流れでしょうか。
ですね、まあ時代の流れということですかね。当時ですね、銀行がシステムを大きな大規模開発をしている時で、私の新卒同期が350人いたんですが、そのうちの延べにして100人ぐらいはシステム部に転勤になったんですよ。で、私もですね、別に体育会ではあるものの、ちょっと適性試験のなんかで、なんかシステムに向いてるって出たらしくて、
あ、彼は理系だっていうの
が、なんかそんなの出ちゃったみたいですね。はい、で、はからずもまずシステム部に3年間行きました。
システム部となりますと全体の業務を把握する必要がありますよね。
いやいや、その通りですよ。鋭くていらっしゃいまして、僕最初システム部行った時、はい、行くのが決まった時すごく嫌だったんですね。
はい、
ただ行ってみると全然想像と違って、いわゆる業務の勉強になるんですね。なので業務に詳しくなるという全く予想していない成長ができたと。で、それがすごくその後の銀行員生活にも生きてきたみたいな、そういう感じでした。
はい、はい、そして44歳で現在の会社に転職をされるということなんですけれども、
はい、
どのようなきっかけがあったのでしょうか。
はい、あれはですね、44で実は私転職してるんですが、10年前の34歳の時に、銀行員として今いる会社のインフォマートに出会ったんです。で、そのインフォマートは当時2000年だったんですけれども、98年に創業ですから、まだ社員15人ぐらいの創業したての会社に私は出会ったと。で、なぜ出会ったかというと、ちょうど銀行でですね、事業開発の仕事をしてたんですね。
はい、
支店の営業マンではなくて、で、ベンチャーと組んで新しい事業を立ち上げるみたいな、私ミッションだったんで、はい、日本全国の300、400の小さいベンチャーを回った時の一社がインフォマート、これがまず出会いですね。で、その後ですね、やっぱりいろいろと仕事をさせていただくうちに、僕もすごい会社だなと思ってた矢先、その会社の創業者である社長、村上社長という社長だったんですが、実は今亡くなってもういらっしゃらないんですが、その方から当時ですね、来る気ないかってこう言われまして、
はい、
で最初はびっくりして、だって終身雇用で銀行の中で頑張るぞとしか思ってなかったんですね。で、すごく一瞬悩んだんですけれども、やっぱり行きました。最終的には決意して、はい、そんな感じです。
はい、そのご一緒できた期間というのはどのくらいあるのでしょうか。
一緒ですか。まず銀行に入る前の10年間、つまり、はい、あ、銀行じゃないや、
インフォマートに
行く前の10年間ですね。2000年に出会ってから、私が転職したの2010年なんですよ。結構10年もかかってしまった。で、次2010年に私がインフォマート入って った後、実は亡くなったのが2017年。なので、うん、7年間は一緒に仕事してました、
はい、あ、そうですか、はいはい、そして現在社長というお立場ですけれども、社長というお立場になられた時に、社員の皆様にご挨拶をされたかと思います。その時どのようなことをお話しされましたでしょうか。
そうですね、一緒に山最高の景色を一緒に 見ようですかね。
はい、
実はその社長になる前もずっとある程度は言ってたことではあるんですけれども、ただやっぱり一番大事なのは社員に対して夢を見せてあげる、もしくはワクワクさせてあげる、もしくはそれがつかめそうなんだと思ってもらえることが一番大事だと思ってますので、
はい、
私が銀行を飛び出した理由も実はインフォマートという会社は世の中を変えるというこういうですね、銀行員ではおそらくできないであろう、これ銀行員にちょっと申し訳ないんですけども、おそらくできないであろうことをつかめる、この達成感を味わうためにインフォマートに私行ったんですね。でそれをまあだんだんだんだんとつかめる、今山の8合目までいますんで、ちょうど社長になった時山の8合目ぐらいですかね、今がちょうど9合目ぐらいなんですけれども、その最高の景色を一緒に見よう、これがみんなに伝えたことです。
はい、ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード2492インフォマート代表取締役社長中島健さんです。
まあ、御社は、まあ、B2B ビジネス、まあ、企業対企業のさまざま紙でやり取りしているものをデジタル化するということなんですが、まあ、まずはこの飲食業界向け、これで一気に広がったということなんですけど、飲食業界ってどういうサービスをされてたんですか。
飲食店様と、
はい、
飲食店様に物を売る、
はい、
食材の卸様、この間の受発注システムを作って売って一気に広がったんです。
なるほど。
簡単に言っちゃうと、チェーン店様がですね、はいはいはい、発注をする、食材を発注するときにいつ、普通だったら電話ファックスでやってやるんですよ。
そうですね。は
いはい、それをインターネット使ってやりましょうと。
はいはいはい、
そしたらこんだけ、まあいろんないいことがありますと。まあ効率化だとか数字が早く閉まるだとか、いろんないいことがある。それが、まず主力で、創業の頃からずっと出ました。
なるほど。
はい。
で、このいわゆる飲食店の業界では約4500のチェーンって全体の6割のシェア。
そうですね。はい。
まさに業界のデファクトということですか。
はい、おかげさまで、はい、その通りです。おそらくですね、じゃあ6割以外の4割の飲食店さんはどうやって発注しているのかというと、ほとんどがまだ電話ファックスです。
なるほど。
で、わずか数パーセントぐらいがですね、おそらくですけれども、弊社以外の同業の他社様の合計、まあ、もしくは大企業様が自前で何億円もかけて作る自発注みたいなのもあったりという感じです。なので、全体電子化されている中でのシェアでいうともう9割以上なので、おかげさまで、ディファクトというふうに言われてます。
なるほど、
はい、
で飲食業界からさらに広げるには2014年から請求書の電子化サービスを展開して、現在では何社ぐらい使ってるんですか。これ
はですね115万社。
世の中って、はい、日本って企業って、はい、まあ、上場企業は3000何百、
はい、
まあ、4000弱ぐらいなんですけど、はい、まあ、当然上場してない企業の方が多い、
はい、
けど、そんなめちゃめちゃな数ないですよね。
そうですね。300から400万社って言われてます。
そうですよね。
はい、
そのうちの、110万社以上。
はい、そうなんです。
3分の1。
はい。
世の中、ぶっちゃけ上場企業から何から、
はい、
みんな、この請求書の電子化サービスは、御社のやつを使ってる可能性があるってことです。3分の1くらい使ってるってことですね。
まずその通りです。はい、もちろんですね、この我々のこの電子化サービスというのは、巻き込む側と巻き込まれる側、で実は2つありまして、巻き込む側の方が自分が発行している請求書全部やるぞ、もしくは受け取っている請求書全部デジタル化するぞ ってなるんです。これ巻き込む側、うんうん、
はいはいはい、
次巻き込まれる側というと、はいはいはい、その導入したお客様の取引先にも日本マート使っていただかなきゃいけない、その方々は巻き込まれる側、うんうんうん、最初の頃は彼らはそんなに大きなメリットないんです。巻き込まれる側は、
そうですよね、
でその巻き込まれる側で110万ということですね。巻き込む側ですとですね、まだ1万から2万ぐらいです。で巻き込まれる側が今最近ですね、重なってきてるんです。
そうですよね、
つまり
当然あっちこっち使われる
から、他の企業からもやってくれと言われて頼まれて、どんどん重なってきてるので、便利さがどんどん増してきていて、でご自身も巻き込む側に変わる、
なるほど、なるほど、
こういう企業さんがどんどん今増えてきてます。
要は数が少ないんだったら別に紙でやってても今まで通りできるけど、
はい、
数が多いところは紙でやってたら大変だから、
大変です。
もうできるだけこのいわゆるデジタル化したい、はい、DX 化したいというニーズが高いから、はい、頼むからやってやってやって言ってるうちに重なってきたと。
どんどん重なってくる。そうですね。
そうすると巻き込まれる方も今まで紙でやってた、これ実は便利じゃんという。
その通りです、
はあはあ、
全くその通りですね。
なるほど、
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。でこの請求書入り口にですね、受発注などそれ以外、要は企業間の取引ってもっと他にもあるじゃないですか、
はい、
それもやっぱりデジタル化していくんですか。
はい、その通りです。
なるほど。これどんなサービ
ス、はい、まず申し上げますね、
はい、
ちょっとこれ実は私いつも当社は、第三フェーズに入ったよく言うんです、
はいはい、
これちょっとどういう意味かっていう、はい、これ分かりやすいんで、
はい、
まず第一フェーズがフードなんです、
はいはいはい、
でフードで受発注を全部やりましたと、受発注というのは先ほどおっしゃっていただいた請求だけではなく、見積もりから発注から納品書から全部のセット、最後の請求まで含めて全部セット、これが受発注です。フードでそれうまくいきました。で実はそれと同じことを他の業界でもやりたかったんですが、簡単じゃなかったんで、第2フェーズはまず請求書で一気に ID を世の中にばらまくという考え方で、一気に請求書で、請求書の場合は全部のセットじゃないので難易度がまだそれほど高くないんです。全部のセットだとですね、業界の慣習とかがいろいろあってなかなか難しいんです。
なるほど。
っていう意味で一回請求書で一気に広げて、そして我々は今いよいよこれから第3フェーズだというか、2年前からスタートしている第3フェーズ、これは請求書で広げた ID をどんどん深掘りしていって、で全くおっしゃっていただいた通り、インボイス制度で1回請求のデジタル化だけは広まりました。であれは強制的義務的にも広まったとも言えるんですが、それによって皆さん請求だけでもデジタル化って結構便利だなと思っていただけるようになった、その次に何を皆さんが思い始めたか、だったら請求よりもっと上の上流部分の見積もりとか発注とかもデジタル化したいというニーズが一気にここ 1,2 年で強まってます、なので、我々としてもそこに受発注を、フードじゃない他業界向けの受発注を広げていく、これが今のうちの会社の一番進むべきビジョンですね。
なるほど、
はい、
で例えばその業界っていうところで言うと、建設業界、ここに一つ注目されているということなんですか。
はい、おっしゃる通りです。これは、ある意味たまたまでもあるんですが、やはり、建設業界すごくニーズが高いんです。
なるほど。
でなぜニーズが高いかというと、例えば建設会社さんが業者さんに発注する、この発注の量が多いのと頻度が高いんですよ、先が多い、あと頻度が高い。そうすると今電話ファックスでやってるのがすごく手間になって、これをインターネットに変えるとメリットが大きい、なので導入効果がすごく高い、これが建設業界に行ってる理由ですね。
なるほど、
はい、
例えば飲食業界に比べてマーケットって広いんですか。
広いです、
数はなんか飲食の方が多そうな気はするんですけど、
ただですね、飽きない量も全部含めて考えますと、マーケットは約3倍と言われてますね。
あ、そうですよね、はい、建設業界だけで70兆とか90兆とか、まあ、人によって
言うこと
が違うんで、
そうですね、
はい、だけど飲食ってそんな金額は多分3分の1ぐらいなんで、
そうです、25兆ぐらいですね、
そうですね、20兆ぐらいなんで、はい、そうするとやっぱり 3,4 倍ぐらいの可能性があるということですか。
はい、
めちゃくちゃ今後も広がっていく可能性がある。
はい、おっしゃる通りですね、もちろん建設だけではないですよ、他にもね、いくつか今予備軍が控えてまして、いずれにしても、フードと同じような業界を一つでも多く作ることが今のうちの当社のやりたいことです。
なるほど。で今後は当然業界を増やしていくというところと、はい、もう一つそれだけデジタルのデータ、このやり取りがあったら、
はい、
そのビッグデータ、これも活用できそうですよね。
はい、その通りですね。おかげさまでですね、当社今なんと年間で60兆円を超えるほどの昇流、毎月で言うと、
はいはい、
150万から200万通の請求書、はいはいはい、これが当社にあります、はい、つまりどの企業様がどの企業様に何をいくらで売られたかというデータが全部揃っていると、うんうん、これをどうこれから世の中のために活用していくか、うんうん、いろんな活用の仕方あると思います、うんうん、まあもちろん守秘義務がありますので、はいはい、社名とかっていうのも全部隠しますけれども、はいはい、いろんな活用の仕方があると思ってまして、うんうん、例えば3つぐらい申し上げると、例えばですね、はい、プロモーションにやっぱり使う、はい、つまり、はいはい、どういう場合にどんな地域にどうやってどの季節に売れ、うん、何が売れるのかというあたりがやっぱり分かるんです、ビッグデータの。これをどううまく企業様もしくは当社のプロモーションに使っていくかと、あとはコスト削減も同じですね。大企業様はたくさんの拠点でいろんな仕入れをしてるんですけれども、実は全く同じものなのに2倍でこちらの地域を買ってる、これもねたくさんあります。こういういわゆるコスト削減、あと3つ目がですねフィンテックですね、金融です。私実は銀行におりましたんで、決済と予診というこの2つをビッグデータを使って改革していくというのは、まあ、たくさんやれることがたくさんあるんですね。そういったことを進めていきたいと思ってます。
で、そんなインフォーマートを支えているのは人の力、人材ということなんですけど、はい、まあ、御社グループで何人ぐらい働いてるんですか？
全部で700名ぐらいです。
700名ぐらいですか、はい、ざっくりと何人がどんな仕事をしてるんですか？
700のうちですね、営業が400人、
はいはい、400人、
はい、半分以上は営業ですね、うんうん、で、あとは開発が150人、うん、で残りが150人ぐらいですかね、うん、コーポレートだとかマーケだとかプロダクトだとか、でさらに営業の400の内訳を申し上げますと、うんうん、全部が全部新規の営業をさせていただいているわけではなくて、新規の営業は100人、で、あとですね、既存の営業が90人と、うん、稼働部隊、これが当社の実はコアコンピタンス、はいはい、強みなんです。これが90人、はいはいはい、であとはコールセンターですね、これも90人、そんな感じの内訳になってます、
うん、稼働部隊っていうのは具体的にはどんな仕事してるんですか？
稼働部隊というのは、はい、先ほど申し上げた巻き込まれる側の企業様に使っていただくための手取り足取り、お教え申し上げる部隊のことなんです。これがないと我々のビジネスモデルは世の中に普及できません。
これを使ってくれって言っても、使ってくれる人たちが使ってくれないとダメだから、はいはい、こうやって使うんですよっていうのを教えていくということですか？
はい、はい、その通りです。
なるほど。
非常に手間がかかります、これは。
そうですよね、はい、で、そういう人材っていうのは新卒もしくは中途、まあ、経験者採用、まあ、この2つで入ってくると思うんですけど、
はい、そうですね、
例えば今年の4月新入社員って何人ぐらい入るんですか？
ですね、30名から40です。
なるほど、なるほど。例えばこんな人にインフォーマートに入っていただきたいというような望む人物像ようなものございますか？
はい、人物像はですね、私いつも申し上げているのが、成長し続ける人、
成長し続ける、
はい、で、それは具体的に申し上げると、うんうんうん、3つの好きを言いますね、
はいはい、
まず困難好き、
困難好き、
仲間好き、うんうん、そして最後本気好きなんですね。で、困難好きというと、うんうん、どうせやるなら、うん、チャレンジングな仕事して、
そうですよね、
達成感を味わいたい、はいはい、で、そっちの方が成長できるから、
確かに誰もができる仕事だったら、
そうなんですよ、
達成感ない、やっぱちょっと難しいところができたら、ああやったっていう感じですよね。
そうなんです、達成感という格別なものを味わいたい、はいはい、というような方、これが困難好きですね、うんうん、あと仲間好きというのは、うん、結局やっぱり相手本位、
まあね、
自分が自分がじゃなくてチームワークが本当に当社大事なので、うんうん、チームワーク重視、
まあ、では全部できないですからね。
そうですね、はい、あと本気好きというのは、まあ、うん、文字通りで愚直で、うんうん、些細なことでもしっかり本気でやると、うん、この精神がないと、うん、新しいこととか世の中変えることは絶対できない、うん、という意味でこの3つですね。
なるほど、はい、で、そんな人材って入っていただいたら、まあ、その後当然社内でもですね、成長させなきゃいけない、
はい、
やっぱり研修であったり、はい、様々なことを教えなきゃいけないっていうのがあるんですけど、はい、例えば御社特徴的な研修など何かございますか？
わかりました、新卒で入ってきた場合、特にの話しますね、はい、1年間の研修期間です、うん、で、ただし、はい、最初の1ヶ月が座学で、残り11ヶ月は全部 OJT なんですね、
はいはいはい、
で、1ヶ月ですぐにある部署に配属になります、はい、多くは営業です。で、はい、そこでマンツーマンでですね、うんうん、まあ、社会人、5年目から10年目ぐらいの、まあ、お兄さんお姉さん、そうですね、うんうん、がついて、で、1年間、約1年間、うん、一緒になって、成長させていくと、うん。やっぱ実地訓練が一番成長できます。当社はですね、大企業じゃないので、うん、どんどん失敗させます、
うん、
大企業だと失敗させるとレピテーションリスクがありますので、うん、はいはい、当社はですね、失敗して成長するんだという思いから、うん、どんどんと若いうちから外に出させたり、うん、というようなこともある意味、うん、戦略的にやってます。
なるほど、はい、 で、この番組お昼に放送してるんですけど、はいはい、社長ランチって何を食べることが多いんですか。
ランチですか。結構ですね、コンビニで、はい、軽いものです。例えば今日はですね、はいはい、やっぱサラダチキン、うん、はい、まあ、あとサラダですね、うん、あの野菜のサラダチキンってのチキンね、それとサラダと、はいはい、あとはポトフかなんかスープですね、この3つぐらいでした。今ちょうど、ダイエットもしてる最中なんですよ、うん、株主総会が近いんで、うん、それまでにしっかりと、うん、一丁羅のスーツを着れなきゃいけないんで、ちょっとダイエット特にやってる最初、まあ、ただいずれにしても私はずっと大体そんな感じですね、
うん、なるほど、はい、ずっとスポーツをおやりになられてたということもあって、はい、やはり健康っていうのは常に意識されるところではあるんです
か。そうですね、はい、筋トレだけは欠かさない。
ああ、そうです
か。あとは無駄食いも絶対しないのが得意なんですが、やっぱり社長になってからはですね、この3年間でどうしてもお客様との会食、お食事とかね、多くなっちゃいますんで。
お客様、飲食業界多いですもんね。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。なのでちょっと脂肪がブヨブヨついてしまったんでですね、ここをしっかり削ぎ落とすという作業がに苦労しています、はい、
週に何回ぐらい筋トレやってるんですか。
筋トレはですね、週にまあ2回ぐらいですかね、うん、昔はですね、48時間で超回復したんですけれども、はい、今72時間かかってしまうという、はい、まあごめんなさい、これちょっとマニアックな話、はい、このくらいにしておきましょう。
マニアックです。そしてストイックに体も突き詰めていらっしゃるんですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、では藤本さん、最後の質問お願いいたします。
中島社長、
はい、
社長の愛読者だと何かですね、この番組リスナーにですね、一冊書籍本をですね、お勧めいただきたいんですが、はい、
なるほど。ドラッカーのですね、マネジメント。これは僕のもう必読書なんですよ。ただちょっとそれだと普通すぎるんで、もう一つ僕今日申し上げようと思ったのは、闘争の倫理という、これ、大西哲之助という、早稲田のラグビー部のもう亡くなってしまった名将、ある監督が書いた本です。これが結構深い本で、哲学書みたいなもんなんですけども、勝つとは何かと、はい、正しく勝つとは何かということが書かれている本です、うん、正しく勝つことが大事だと、何をしてでも勝つではないんだと、うん、はい、そんなことがいろいろとつらつら書かれている本。
そうでしたか、はい、ありがとうございます。タイトルは闘争の倫理ということでございます、はい、ぜひお手に取っていただければと思います、はい。改めまして本日のゲストはインフォマート代表取締役社長中島健さんでした。中島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはインフォマート代表取締役社長中島健さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。